さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さんいかがお過ごしでございましょうか。いやもう本当いよいよ涼しくなってきましたね。もうただ日差しはまだ暑かったりするので、なんだかんだ言ってね、なんか半袖を着る日もまだあるのかななんて、思ってたりしますが、ちょっとね羽織るものをね、少しでも着てったりとかして体調管理気をつけたりしてね、なんかただやっぱ電車の中が暑かったりもするんでね、もうここが一番嫌ですよねとかって、そんなこの頃思っていながら生きておりますというとこなんですけども、はい、本日はですね、餃子の種がございますので、ちょっと20枚包みながらその間に、ラジオ収録していきたいなと思っております。で前回、まあ、前々回とかの回ですかね、あの餃子作った時にですね、割と私の好みに合ったものをですね、あのレシピ的にはいけたかなというふうに思っていてですね、今回は今あの味の素の冷凍餃子の中に普通のオーソドックスの冷凍餃子もあるんですけど、なんか餃子好きの、あ餃子好きじゃないわ、生姜好きですね、生姜好きのための味の素の冷凍餃子っていうのがあって、それ買って食べてみたんですけどね、結構うまくて、結構うまいとかめちゃめちゃうまくて、であと予想以上に生姜が効いてたんですね。すごい生姜やって、確かにな、僕あのニンニクバキバキに効いてる餃子よりも生姜効いてる方のが好きなんですよ。ニンニク効いちゃうともう全部ニンニクっぽくなっちゃう感じもするので、それがね何とも嫌だったので、あのそれを回避したいなっていうふうな思いもあったので回避したいなっていう思い、よくわかんないですけども、とにかくそのニンニクがバキバキに効いた餃子よりも、どちらかというと生姜が効いてる餃子の方が好きだったりもするんでね、はい、なので今回それを参考にね、しながら生姜をちょっとたっぷりめに入れてみたので、そのたっぷり入れた生姜入りの餃子がどうなるのかというところですね、ちょっと見ていきたいなというふうに思っております。はい、本日もですね、包んでいきたいと思います。はい、というところで、本日のねお話しするテーマなんですけども、久しぶりにアニメのこと語っちゃおうかなと思ってます。はい、いよいよあのアニメのクールもね変わって、いろいろあの新作のアニメとかも始まってると思いますので、皆さんねチェックされてる方はいろいろチェックしているんじゃないでしょうかね。今期は、ねまたね当たりだったのか外れだったのかみたいなね、これ何見よっか、これはちょっとどうしよっかなとかね、いろいろ あると思いますけども、私も今期は何を見ようかなと、まだ実はそんなにたくさん見れてないんですけども、迷っている部分なんですが、やはりこれはもう見なきゃいけないだろうというものが一つございまして、そうです、ブリーチですね。ブリーチなんですよ。もうごめんなさいね、王道みたいな感じになっちゃいますけども、王道みたいになっちゃいますけども、ブリーチは欠かすことができませんね。ちょっとブリーチのねアニメ始まりましたよっていうところを踏まえつつ、ちょっと思い出を語りたいなっていうところも思ってますので、そっちがメインですね。はい、なのであんまりネタバレとかは特にないです。アニメ通りになってます。今アニメも2話分ぐらい進んでるんですかね、シーズン3がその千年決戦編の、シーズン3ですね。ちょっとその辺の話をね、そこまでの話は多少するかもしれないですけども、 それ以降のネタバレっていうのは特段ないです。というのもですね、実は私恥ずかしながらブリーチの最後知らないです私が知らないんですね。私が知らないんですよ誰だよみたいな感じなんですけども、最後どうなって、この千年決戦編が実はどうなっていくのかっていうね、まあ今死神対クイーンシーの戦いが繰り広げられていますけども、その結末が実際どうなっていくのかっていうところはですね、実は知らないという、もうだってって言い方ありますけど、だって私のブリーチはもうアイゼンで止まってんだもん、もうアイゼンで止まってんの、もうあそこまでなのね、あそこまでなのとか、まあリアルタイムで若かりしね、純也青年が追っていた時はもうやっぱあそこなんですよ、あそこまでだった。でブリーチはね、ちょっとね漫画とかであんま追ってなかったんですよね、まあ、もちろん昔ジャンプとか買っていた時期、あと友達にね、いろいろ貸してもらって見せてもらった時はいろいろありましたけども、その時のねブリーチの印象ってね、やっぱりもうとにかく小回りがでかい、コマの割もう見開き2ページね、もう丸々戦闘シーンじゃんみたいな、月がでしょみたいなそんな感じのイメージなの。とにかく困るやつ。まあ久保先生の、ね、絵がものすごく綺麗だっていうのもある。それを前面に出すっていう意味ではあれぐらいの小回りは必要だと思うんですよね。ジャンプで読んだ時に、うわ絵綺麗だなーとかと思いながらね、そう思読んでた少年時代はあったと思いますね。でなんでそこで止まってるんですよ。まあ要はあそこで、まあ、アイゼンのところで止まってて、で最近ね、なんかちょっと1年おきぐらいにねブリーチやり始めてるじゃないですか、今ポツポツ千年決戦編。いやー本当に嬉しかったです。まず続きがあることは知っていましたが、そのアイゼンの後にね、あブリーチなんだかまだ続きがあるんだってのは知ってたんですけども、正直は漫画を買うとかジャンプで読むとかそこまでの熱量ではなかったんですね、うん、そこまで読んでなかった。だからアニメを待ち遠してたんですけども、アニメやってくれた、だいぶ前にもうこれ完結してるみたいなんですけども、なんでもうアニメに登場してくる電話がまだ折りたたみ式というね、スマホじゃないんだ、ガラケーなんですよ、浦原さんとかってね電話してんの、ガラケーなんですよね。いやだからそれぐらい前だっていうことなんですよ。だってスマホだって iPhone とかね、だってもう10年ぐらい前だよね。そうだね、10年以上前だよね、うん、iPhone とかが流行り始めてるのって、うん、なのでそれ以上前の出来事ですからね。でそれがようやく、ね、10年以上の時を経てアニメ化してくださったんですよ。もう見ないわけないじゃないですかね。なんかいろいろ賛否両論っていうか、まあどんなアニメでもあると思うんですけどもね、あの時終わっていけばよかったみたいなね、まあそれはいろいろあると思うんですが、私は結構楽しみでしたね。で今もシーズン1、2とめっちゃ楽しく見てます。でめっちゃ好きです。やっぱりブリーチ好き、うん、やっぱりブリーチ好き、面白いね。海外の人もね殿堂入りするぐらい好きなアニメだと思いますけども、やっぱり面白いよね。やつがテンションとかね。でも今回の話は、とにかくそのクイーンシーというね、石田瓜生ね、仲間にいますけども、黒崎一護とね一緒にいろいろ戦ってきましたけど、そのクイーンシーと死神というね、これまたなんかいろいろ昔は横文字漢字っていうか、ブリーチってとにかく漢字めっちゃ多いけど、漢字を横文字にするね、ウェコムンド ソウルササエティとかね、まあ、もうなんかあの漢字がめっちゃ出てくるけどそれを横文字で読むイメージがすごく強かったので、小学生ぐらいの時のね、あの少年はやっぱその響きだけであの見てましたから、ね、コムンドとかね、アランカルとかね、うん、あのとにかくあの漢字では表現されるけども、あの響きだけで理解してましたが、大人になってこの年になって改めて見ると、あ、そういう世界だったんだってね、まあこれ当時から理解された方は非常にあの漫画を読む力が強いんだなっていうふうに思いますけども、私はあの国語がいかんせんできなかった少年だったものですからね、まあその全然理解はできなかったんですけども、あの要はこの現世ね、現世とそのウェコムンド、ソウルササイティとかっていうその世界の分立、世界がどういうふうに成り立ってるのか、どういうふうに均衡してるのかというのをいろいろな種族をベースに表現されてるという、ね、非常に深い話だったっていうね。でそれが結局争いになるっていうのが今回のね、クインシーと死神の結局お話的にはもう要はその2種族の戦争ですからね、はい、死神とクインシーの戦争の話が最後に残ってくる、まあ、戦争という言い方はあれですけど、その要は争いです、うん、争い、戦争ですね、争いなんですよ。だからその2種族間の戦いだったんだっていうのは全然分からなかった、まあ、まずそういう世界だったんだブリーチっていうのは全然分からない、とにかく黒崎一護が悪いやつをどんどん倒していく、そんなイメージでいたんですけども、なかなかねそこのイメージまでは全然あの膨らんでなくて分からなかったんですけども、ね、あのよく進撃の巨人とかもね、よくよく読んでいくと、あれこれってなんか政治の話になってるとかね、あなんかシンプルな巨人 VS あの人間じゃないなみたいな、最終的に人間 VS 人間になってんじゃんみたいなとかね、なんか種族間の争いじゃんみたいな、そういう話になってきましたけど、実はそのブリーチにその要素が含まれていたというのをあの全然少年時代の順位は知らず、なんかそういった意味でも大人になって面白いなやっぱりって感じてます。何よりあとはやっぱり挽回という文字もかっこいいし、響きもかっこいいしさ、あれも子供の頃めっちゃ言いましたよね、挽回ってね何回真似したか、金色足そぎ地蔵ってね、いや私あの黒土真由里が好きなの、黒土真由里とね座木健八が大好きなんですけど、あの真っ黒スマイルの挽回がね、金色足そぎ地蔵ってね、ものすごい気持ち悪い地蔵が出てくるんですけどだからあれがさ、そうなんです、あのまだ千年決戦編だとまあなんか金ピカの真由里さんは出てきましたけど、正直真由里がまだあの本格的に戦ってる感じ のシーンが出てこない、というかそもそもこのシーズン3で終わるんですかね、ちょっとね先が分かんない、とって終わるのかな、ようやく今ねその敵のクインシーのユーハバッハっていうねラスボスとね黒崎一護が対面をして戦いが始まるようなそんなところになってるんですけども、どうなっちゃうんだ、だってまだ多分クインシー側に結構敵いますからね、ね、ちょっと昔のワンピースで例えちゃうのがちょっともう恐縮なんですけど、あのアラバスタ編とかのねミスター、ね、2とかミスター3とかミスター1とか、なんかその辺との戦いっていうのは結構長かったじゃないですか、ね、いや要はそういう感じのものが何人もまだクインシー側にいるん で死神側もね当然ながらあのたくさんいるし、うん、なのでちょっと黒土真由里さんの戦うシーンとか多分まだこの後出てくると思うんだよな、楽しみです、あの今時、いやぜひあのまず千年決戦編の1、2見てくださいね、あの まあ、これだけちょっと多少ネタバレになっちゃうんで、聞きたくなかったら、閉じてください。ね。そのワン、ツーではね、本当に要はボロボロにやられるんですよね。死神側が。何回か、不意打ちで、クインシー側が襲ってくることが、ありまして、死神がいるところにですね。で、その死神は結構ね、もうボロボロにやられるんですよ。何を隠すと、その挽回が取られてしまう。挽回って言ったら、なんか、懐中時計みたいなの、シュイーンって取られちゃう。挽回が奪われた。ボコボコにやられちゃうんですよ。で、ボコボコにやられた後に、なんかね、いろいろ、おのおので、ね、修行してるんですよ。対策を練ってるわけですね。要は、クインシーンどう戦っていくかって対策を練ってる。で、マユリも何かしらの対策を練っていたんですよ。で、練っていたので、どういう対策を練って、なんかどんな挽回になるのかっていうのがですね、気になりますよね。なのでシーズン3で出るんかな、ちょっとマジでシーズン3で終わんのかっていうところもあるしな。ねえ、まあアニメはまあいろいろね、制作の問題とかね、絡んでる部分はあると思うんですけども、ブリーチはアニメで最後までやってほしいな。もう私たちの青春30年分ぐらい乗ってるんじゃないですか。30年は言い過ぎか、20年ぐらい本当にブリーチに乗ってますんでね、ぜひ最後まで見てください。私絶賛応援しております。千年血戦編のね、いちごと一緒に。あとなんかブリーチってささあとか言っちゃいますけど、ブリーチってなんか登場人物の名前、あれももうフルネーム本名で言いますよね。黒崎一郎とか、ね、まあ友達とか一郎とかって言ったりもしますけど、黒崎一郎とか誰かしも絶対言うし、ユーハバッハとかもね、黒崎一郎かあとそのユーハバッハがゼロ番隊というね、霊王を守る、メンバーが何人かいるんですけども、5人ぐらいなんですけどね、その中の一人のマナコ和尚っていうですね、ヒョウスベ一兵衛っていうのがあるんですけど、それをやたらと連呼する、ヒョウスベ一兵衛と、もうすげえフルネームで言うなってなんか自分の名前をフルネームで、ね、絶対ね、そんな呼ばれる機会そんなないじゃないですか、社会人になってねビクーってなるよ ね、卒業証書もらう時ぐらい。いや、それぐらいなのになぜかブリーチのメンバーってもうなんか大体フルネームでヒョスベ一兵衛とか黒崎一号とか、ね、ザラキケンパチとかね、大体フルネームで言うなってね思いますよね。まあでもそれはなんか今のやつもそうなのか、なんか今思ったけど、あでもそうなんだろうな。鬼滅の刃とかもね、かまど炭治郎、いやでもまあ周りのメンバーはね、炭治郎炭治郎って言いますけどね、あでも呼び方違うか、煉獄さんとかもね、かまど少年とか言ってるするんで、ね、もうブリーチなのかな、やっぱりなんかね、そんなね、ワンピースとかね、いちいちねモンキー D ルフィーとかってね、わざわざ言わないしね、ルフィルフィーだもんね。だけどブリーチは黒崎一護まあそんなことを思ったりしますね、はい、まあそんなことは好きなんですけど、そんなことはどうでもいいというか、まあそういうブリーチも大好きなんですけども、あとはやっぱりブリーチのちょっとね、思い出というか、もう20年分ぐらいマジでとか言っちゃいました、思いが詰まってるんですよ。でやっぱ一番、まあ、私の記憶はもう本当にアイゼンの戦いで、エスパーダとの戦いでもう止まってるね、最後ね、アイゼン最後のゲズが天将だと、ね、ムゲスって言ってプシュワーッと真っ二つにソワーッとなんかもう フリーザみたいになったあのアイゼンに対してフリーザのなんか第二形態みたいになったアイゼンをね、さーって無血で倒していくっていうね、最後の血が天将だってね、あのその時の話でやっぱ終わってるんですけどね、あのケンパチがねノイトラっていうエスパーだと戦う時のものすごい硬いあの表皮をまとってるんですね、ノイトラがね、でなかなか切れない、でもどんどん切っていくと慣れてくる、あの慣れてきたじゃねえかってで知ってるかって、剣っていうのはな片手で振るよりな両手で振った方が強えんだよとか、なんかすっげえ至極当たり前のこと言うんだけど、ね、なんか剣道みたいなフォームモーションになってプサーってきて、プサーってノイトラツワーってかっこよかったね、あの時のケンパチ。まあね、そんな話もあるんです。まあそのあのノイトラとのシーンが俺は大好きなんですけど、ケンパチのね、はい、あまああとね、あのマイルとザイルアポロとの戦いとかね、もうね語り出すとあの思い出がいっぱい出てくるんですけど、やっぱりねその中でもあの中学時代、まあ中学時代だな、中学高校ぐらいの時がやっぱ一番ピークだった気はしてるんですけども、なんといってもねアニソン、アニメの歌よ、やっぱオープニングとエンディングよ、これがブリーチ良かった、良かったんだよね。まあブリーチ以外にも私はやっぱあの銀魂のオープニングとエンディングも大好きだったんですけど、昔はもう今みたいにあのね Apple Music とかね YouTube Music みたいなあのサブスクで無限に聴けるみたいな状態でなかったので、近くのねツタヤとかね、いや私ツタヤじゃなかった気がするけど、なんかあの駅近にあったの名前忘れちゃったな、ゲオでもなかったような気がしたんだよな、なんか 要は CD レンタルショップです。で CD レンタルショップに行って自分のウォークマンに入れるんですよ。で絶対入れてたもん、アニソンのオープニングエンディングが詰まったやつ、うん、でやっぱ高校時代とかカラオケ行くと、高校時代もそう、大学時代もそうだったかな、カラオケ行くとなんとか縛りとかねやってたんですよ昔は。今の子たちはちょっとわかんないですけど、でブリーチ縛りとかね、銀魂縛りとかねやってたんで、やっぱそれぐらいねあのアニソンの影響ってやっぱすごかったんで、やっぱその時の記憶、その時にずっと私たちはやっぱアニソンを聴いてたんで、やっぱ今でもアニソンのが好きですね。やっぱオープニングとかエンディングとかっていうのはすごく好きですし、なのであのやっぱ一番重視してるポイントではあるんですね。前にも話しましたけども、あの呪術廻戦のねあのキングヌー You want my special とかね、あの渋谷事変編の話とかもしましたけども、やっぱあれはいいよねとかって話をしましたけど、やっぱブリーチもそうなんです、その一個なんですよ。で今見るとね、やっぱ歴代の素晴らしいアーティストたちがいっぱいいらっしゃる。だってちょっと今の子たち、今の子たちとか言っちゃいましたけど、もう本当これはもうあの30代に送る30代近辺に送る、まあ30代後半の方もそうですかね、30代に送る、アニソンアーティストとしてはね、やっぱね思い出深いもの出てくるんじゃないでしょうかね。なんつったってまず最初がオレンジレンジだからね、オレンジレンジのアスタリスクですよ。うわー、見上げた夜空の星たちの光って彼もあれあれ、もう多分全男子学生、まあ女子学生もそうだ、口ずさめた、口ずさめたよなあれ。そんでね、そんでウーバーワールドの D テクノライブなんだよね。その後にね続くのはね、オープニングだと、いやもうこれも多分全男子学生は歌ったし、多分カラオケの履歴の中に もう30番以降ぐらいに絶対入ってる、うん、1個前の人たちはもう絶対歌ってた歌 D-TECなら言えない悲しんでんてでれでれってちょっとごめんなさい今歌詞がパッと出てこなかったんですけどもうメロディーだけはパッと出てくるんですねもうでれってててれれでれれれれれんでれれれんでれっていやこれもうみんな歌ったなぁいや本当にねもうね懐かしすぎるんですよねこの辺のやつをもう CD でずっと借りてたあとはやっぱユイだねユイローリングスターとかもあるんですけど私がねユイで好きなのはねライフの方なんだよなライフわかりますか皆さんわかるかなもう超名曲もうぜひ聴いてほしい日の当たる場所に出てってやついやーもううふわもう震えるよ震えるあとまあ衝撃的だったところで行くとまあ美和とかもね昔はやっぱりすごく印象的だったのチェンジもう歌えないですけどねチェンジテレテテレテレテレテンデレレレテテテレレレレレってやつちょっと待って今ちょっと外しちゃったかななんかちょっと違った気がするけど歌えないですよもう高すぎて歌えないですけどチェンジっていうチェンジね、この辺がありましたねあとはそうねやっぱ生き物がかりとかは外せないですねまだ3人だった時のやつですけども花火ね揺らめいてちょっとね結構清江ちゃんのね声がかっこいいんですよねあの時のね あれも生き物がかりの歌の中では花火とかも、ね、やっぱ好きだなアニソンの中でもねもちろんやっぱ皆さんはねやっぱナルトのねブルーバードの方がね、まあ、好きですよねうん、もうそれはもうしょうがない、まあ、ってあっちの方が、まあ、目立ったっていうかね目いい意味で良かったって部分もあるんですけど実は僕もこの花火とかもね好きですよ生き物がかりの花火本当にあとはねちょっとマニアックなとこ行きますけどシドのランブのメロディーっていうこれオープニングだったと思うんだよなもあって覚えてる方いますかねランブのメロディーってテテレテレテレテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテランブのメロディーってそこしか知らないんだけどなんかねちょっと忘れちゃったなちょっとそこまで歌詞覚えてなかったないやなんだけどいやそういうなんかシドさんって申し訳ないですけど本当にこのブリーチで知ったアーティストさんではありますがそしてこのランブのメロディーしか知らない部分はあってでもなんかねアニソンって、いや、もう今はわかんないけど、その昔のアニソンって、なんかそういう、ちょっとこう、チャレンジ、まだこれから登ってくぜ、みたいな、ね、人たちのアーティスト何人が結構散りばめられてたんですよ。で、そういうのを知るのも楽しかったんですね。あ、シドさんって、あ、こういうのがいるんだ、とか、まあ、結構銀玉とか多かったんだよな銀玉とか本当にこんなブリーチほど恵まれたなんか面々いたかなちょっとパッと出てこないんだけど何人かあったと思うんですねもちろん当然ながらうんあったと思うんだけど結構もうちょっとこう知名度的な部分でいくとそこまで高くない人たちも結構いらっしゃったイメージがあってなんかそういうのをね発掘するの昔あったんだよななんか今のアニメってさもう もうゴリゴリにね、夜遊びがやりますとかね、もうなんかもうトップアーティストがやるみたいなね、ヒゲダンがやりますみたいな、もうそんなんじゃないですか。でもなんかそんな感じじゃなかったんだよなっていう、まあそんな、なんかちょっと昔語りおじさんになるとちょっと嫌なんだけど、今まで別に好きだからいいんだけど、それはそれでね、アイドルとかねめっちゃ好きだしさ、それでいいんだけどさ、なんかねそういう昔のアーティスト、昔行くそのアーティストさんのなんか登竜門的な部分もあったんだろうなっていうふうに思ってたので、生き物係とか多分ね、そのブルーバードもしかりだけど、花火とかそういうタイアップあって多分ダッて行った気はするので、なんかそういうのもねあってもいいかなと思うんですけどね。今のやっぱその千年決戦のシーズン3とかも、あのちょっと存じ上げないアーティストさんだったりしたので、なんかブリーチは引き続きなんかそういう感じなのかなって、かっこいいんだよ。しかもあとちょっと言い忘れちゃったけど、ブリーチのその今のアニメのテイスト、いやちょっともうアニメ業界ほんと心配になるぐらいクオリティ上がってません？もうなんかもうなんかもうね、こんな対比で言うのは超失礼だけど、なんかね、あのドラえもんとかさ、クレヨンしんちゃんぐらいのアニメーションでいいって言ったら失礼なのかもしれないけど、なんかなんつったらいいんだろうか、ちょっとこの言語化できないんですけど、なんか大変そうじゃないっていう風にね思っちゃったりするんだけどね。私たちは本当その大切に作った作品をね本当大事に見させていただきますし、あの最後まで本当ブリーチやってくださいお願いしますという思いはすごくあるので、あの私はね一ファンとして引き続き見ていく所存でございますが、いやあとなんだろうな、ユイとかやっぱりあったよね、あの衝撃だったよね昔のね、まあ、もうチェリーのねリスモとかね au かなんかの CM でやってたのはもう有名だと思いますけども、それ以外にもやっぱ結構アニソン結構やってたと思うので、そのアニソンの中でブリーチやってたライフとか俺は好きだったな、まああとアクアタイムズとかか、うん、千の夜を越えてって、これでも映画版とかだよな確か、アニメではなかったような気がするけど、まあアクアタイムズも多分何個かあったと思います。うん、そうなんだよこの辺のねアニソン、あ俺が聞いてて昔聞いてたやっぱ銀魂、ブリーチ、ワンピースはねそんなにアニソンにフォーカスして聞いてなかったと思うんだよな、やっぱあとはハガレン、もうこれもう鋼の錬金術師ね、もうこれもめっちゃ聞いてたわ本当に、いやー懐かしいですね、まあ、そんな話をしたかったんですね。なのでまあ要はそのブリーチの、昔のアニソン本当素敵だったな、こんな青春思い出あったな、20年ぐらい前、中学生高校生前ぐらいだったのにウォークマンめっちゃ聞いてた、今改めてアニメをやってくれてるということにもう大変感謝でございますし、で改めてそのブリーチを見た時に、あこういう世界だったんだっていうのを大人になってね感じることができたので、まあこのタイミングで良かったなっていうふうに思ってます。多分少年時代あのまんまアニメやって、その後のその千年決戦の今のやつをそのまま言ってたら、ここまでの深い解釈なくブリーチって単純に挽回とか剣でやり合ってんだ、死神がうわーってやってんだ、必殺技ゴーだっていうアニメで終わってたと思うんですけども、今そういう見方はしてないので、なんか大人になって、いやだからさなんか思ったんですけどね、昔からじゃないですかピエロね、ピエロね、あの最後にオープニング最後に絶対出てピエロとか出てきますけど、多分あれ変わらないですよね、ブリーチずっとピエロだったと思うんですけれども、なんか今もう僕ね30代ですけども、多分ピエロで働いてる人とかもね もし同い年の年代の人とかいたら、少年時代ブリーチを見てて、で入ってでブリーチ作ってる、いやもうめっちゃいいじゃないですか、もうそんなもう仕事として最高ね。あとそれを考えるだけでなんか感慨深い、本当に。もしあのピエロでピエロブリーチ班がね、アラサーで固められてたら、絶対少年時代ブリーチで育ったんだ人たち入ったんだろうなって、なんかそう思います。本当に。でまあそのブリーチのね、今もだから千年結成編は非常に楽しみに引き続き見させていただいておりますが、まあちょうどあの餃子もね、焼き上がったじゃね、詰め終わったところではありますので、そろそろ焼きに入って、まあ、ラジオのエンディングにしたいなというふうに思ってます。なので私はブリーチ楽しみに今期3で終わんの、ちょっとね終わり知らないんでね、終わり知らないんで、もうむしろすごいワクワクしてるんですよ。これどうなっちゃうの、いちごどうなっちゃうの、牛ハバハものすごい強いですよ、もうだから意味わかんないもんだと、もうなんかもうフォルストレッテルレッシュみたいなもうマジわかんない本当に、うん、そのねわかんなさが良かったんだよね昔ね、なんとかフォルストレッテフォルシュテンレッシュみたいな、もう霊視を集めてなんか具現化して、なんか矢みたいにして、なんかもう何でもありだよ、先を見越せるみたいな、なんかもう昔あの何でもありになっちゃってるから、めっちゃ強くなってるんだけどねそれどうやって倒すのっていう感じなんですけど、それはすごく気になりますが、まあ、それを楽しみに私はワクワクしながら見ています。はい。で、そういうね思い出が深い作品にこうしてまた出会えてることに本当に感謝をしていますというところと、あともう一個最後に一つだけ、さっきのねそのピエロの話で思った部分なんですけど、もしねそのピエロがね、その昔少年時代ブリーチで育って、今ブリーチを作ってる側に回ってるとか、そういう話がもしあるならば、あるならば私がぜひぜひですよ、ぜひもう一回アニメ化してほしい、アニメ化してほしい漫画がありまして、それはですね金色のガッシュベルなんですよ。これがねご存知ですか皆さん、金色のガッシュベル、もうね多分30代の男子たちみんな魔法持ってた、もうザケルってめちゃめちゃ言ってた、もうめちゃバオーザケルガーってめっちゃ魔法開いてやってた。で実はあの私あの漫画そんなに本十本で持ってないんですけど、本当にもういいなと思ってる、あとはまあ昔ね少年時代読んでたっていう思い出もあって持ってる漫画が、前回持ってる漫画が2冊だけあって、一つは鋼の錬金術師はものすごい好きだったの、好きなのでこれは全巻持ってる。で実はもう一つが金色のガッシュベルなんですね。これは大人になってから、いや違うな、大学生ぐらいの時から揃い始めて、お金を持ち始めてですね、バイト代稼ぎ始めてもう揃えて、であれアニメがね本当に変なとこで終わって、で最後の結末全然分かんなかったんですけど、漫画で最後私は追いついて読むことができたんですね。でこれをぜひやってほしい、ぜひやってほしい、アニメでもう絶望。今とりあえずまずブリーチは私の中で少年時代の思い出を浄化するという意味でもブリーチはできた、ね、ブリーチはやってくれてありがとう。でワンピースはもう今ずっとやってるじゃないですかね、ずっとやってる。でも私はもう追いつけないぐらいまで行っちゃった。もうちょっと正直今どうなってるのかあんまり分かんない改めて終わったらちょっとまた見たいなと思いますけど、 ガッシュはね、いい話なんだよ。あのね、100体の魔物がいてね、その魔界の王様を決める。で、魔界と人間界ってこれまた世界が別であってね、その人間界でバトルするんですけども、人間界に行ったらそのパートナーというか、その魔法のを読むことでその魔物たちはね、呪文を唱えることができる。その魔法を読めるのは人間界にいる人間のパートナーなんですよ。で、そのそれぞれ100体の魔物の子がその100人のパートナーと一緒になって、それぞれペアで戦いを挑んでいて、最後の一人を決めるっていう、すごく話としてはシンプルなんですよ。もうその魔界の王様を決める 100匹の魔物たち、人間たちがペアになって戦いを繰り広げて、一人を、残りの一人を決める。ただ単純な、そのシンプルな話なんですけど、その中にね、ほんと人間ドラマというか、紆余曲折、いい魔物もいれば悪い魔物もいる、戦いたくない人もいる、戦いたいやつもいる、ね、そこに快楽を感じてる人もいる、そうじゃない人もいる、それが実は魔物側にもあって人間側にもあるというね、これが人間ドラマを描かれてる、そんな話もあって、でまたね、どんどん強くなっていく過程と、それに対する葛藤が実は人間側にもあって、魔物側にもあるっていうね、最後の最後まで本当にね、いい話なんですよ。シンプルだし、いい話だし、まあ呪文とかもね、少年ながら本当に楽しいし、これは大学時代になってもう一回読み直してね、やっぱりいい漫画だなって思ったのはやっぱこの時期のガッシュベルなんですけども、これをぜひお願い、もうね、もうアニメ化してほしいって、俺が生きてる間にというか、生きてる間ってすぐ死ぬわけじゃないですけども、あの健康で今生きてますけども、あの本当あのね、ブリーチやってくれたら次行かないかなってちょっと切に願っております。はい、ね、ハーレンとかはねあれですけど、そのガッシュはねぜひやってほしいなっていう思いですが、まあアニメも業界もね今大変ですよね、本当どんどんどんどん新作やってる感じだと思いますけども、で制作費がかかってね、本当クオリティが高いか低いかね、なんか弱がんない連中に酷評されてね、もうね、たまったもんじゃないよね、あんな一生懸命作ってるのにねって思いますけど、うん、まあこの世界に厳しいね、家庭はどうでもいいっていうところはあったりしますかね、これはまあ残酷な真実だったりもしますが、まあそういう新作もいいけど、ちょっとね、なんか新作もいいけどとかっていうとちょっとおじさんっぽくなっちゃうのも嫌なんですが、ガッシュだけはお願いって思っています。はい、まあそんなところで本日はね、最後要望、アニメ業界に対する要望みたいなでかい話になっちゃいましたが、そんなところまで、お伝えしときました。はい、というところで、本日はまあブリーチに対するね思い出と、今はねすごく楽しみにアニメを見ていますという、そんな話でございました。皆さんもね、何かアニメ化を切に願ってる漫画とかありますでしょうか、ね、あとはかつて途中で終わってしまった漫画何個かあると思いますが、これももう一回やってほしいって思うものはありますでしょうかね、ぜひ皆さんもね、何かあったら教えていただきたいなと思っています。こんな感じでね、まあ結局人間というのはこの思い出でね、あの思い出で語ったりするもんですよね。あの仲間と集まってもね、大体同じ話をしてるというまあそんな感じで人間は作られていくわけでございますよ。まあまあまあまあ、そんな話は置いといて、はい、まあ引き続きブリッジ楽しみに見ておりますというところで、本日以上にしたいなと思います。あ、餃子がそろそろいい音を立てておりますので、私はこれから晩ご飯にしたいと思いますので、皆さんもですね、くれぐれも季節の変わり目でございますので、体調管理には気をつけてください。十分な睡眠と適度な運動と、ね、健康的な食事をとってですね、また皆さん元気に前向きに生きていきましょうというところで、またいつかお会いしましょう。バイバイ。